はい、それでは、今日は、詩編の25編の後半部ですね。まず、死を恐れる人は誰か。それは、その恐れる人に選ぶべき道を示されるであろう。その人は恵みに満たされて宿り、子孫は地を継ぐ。死を恐れる人に契約の送り。これは死の契約。神の言葉ですね。その奥義を悟らせてくださるとありますが、ここでもですね、このであろうというのは、であるにうがついているわけです。このうは繰り返し言っているように、意思か推量なんですね。であろうって言ったら、これは推量にしかならないわけです。その人に選ぶべき道を示される、多分示されるであろう。示されないかもしれないと。あるいは13節も。その人は恵みに満たされて宿り、子孫は血を継ぐだろうっていうことなんです。だろうとであろう同じなんですね。これは、前から何度も言っている、こういう詩編にですね、重要なところに、このような、不適当な、はっきり間違ったと言える訳がなされているから繰り返し言わないといけないわけです。日本語では未来形がない。で、これは、未来形というのは、そのヘブライ語でもギリシャ語でも英語といつもみんなあるわけです。ところが日本語は未来形がないわけです。で、確実なことは当然ですね、未来形がないから現在形というか、それで表すんですね。前にも何度も言いましたが、来年に日産になるだろうなんて言わないわけです。来年は私日産になる。ところが英語や他の外国では未来のことであれば当然未来形。I shall be 20 years next year と。本来は shall ですね。必然性だから。意思と関係ない。だけど、この頃は、shall が、古風な表現のように、日本でもですね、次第に古い表現が、口語の表現で砕けた表現になって、意味が狭まってきてるわけですね。単純化されてしまってるんですけども。それから、I'll be 20 years. I will と言っても、私の意思で20歳になること全く違うわけですね。必然的になるから本来はシャルなわけです。このことをですね、きちっとわきまえておいて訳しているかどうか、日本語文法に無頓着だと。前にも言いましたけれども、全校集会、無教科の東京での全校集会で、聖書講義の担当者はですね、しきりに何度も、この未来形はどうのこうと、日本語訳を説明するときに、未来形がどうのこう、何度も何度も言うから、私が後でですね。日本語には未来形がないからですね。それなりに日本語未来形、未来形って全くこの聞いてる人に誤解を間違った観念を与えるから、これ良くないということを言ったら、その方もですね、というわけで、日本語に未来形がないという、口語文法の基本のようなこともご存知なかったというので、私はとても驚いたことがあったんですね。訳もですね、ギリシャ語や英語やら、ドイツ語やら、そのような言葉一つ、漢字の日本語に移すのに、日本語の文法の基本的な意味を知らないと。しかも非常に重要な意味なんですね。ですから訳でも、そういうことをわきまえてちゃんと訳しているかどうかは、比べたらすぐにわかるわけです。そこで、今のところもですね、ちょっと英訳と日本語訳も出してみます。で、ここにコメント欄に出しましたが、新教訳ではそのように、使用する人は誰か、使用する人に選ぶべき道を示されるであろう。多分そうだと。うは、うという助動詞は推量なんです。新化訳は使用する人は誰か、使用する人に選ぶべき道を教えられると。これ確実なこととして訳してやるわけですね。口語訳もこの点では、死を恐れる人は誰か、死はその選ぶべき道をその人に教えられると。口語訳は先にできて、新化訳はその後なんですけども、で、フランシスコ会聖書研究訳というのは、非常に綿密な訳として、レベルの高い綿密な研究的な訳だということで知られているところですが、旧約聖書、新約聖書、長い間、何十年もかかって、文冊が少しずつ発行されて、 比較的最近に全館が統一されたわけですね。でそこでもですね、フランシスコ教区の主張、恐れるはこの恐怖の恐でなくて、イフの意、これは新教ではもそうしてるんですけども、こちらにも変えて、死はその人に選ぶべき道を示してくださると、というふうに断定形でなっているわけです。これは当然のことなんですね。多分示されるだろうと、多分血を継ぐだろうと、神の言葉ではないわけです。そうならないかもしれないときにだったら言っても意味がないわけですね。その血を継ぐかもわからん、継がないかもわからん、神の言葉の約束では何でもない。そういうふうに神の言葉というものの確実性ということを、神様の真実性ということを言うならば、このような多分そう推量なのかで訳してはいけないわけなんですね。これは基本的なことです。そういったようなこともですね、残念なことにこの公に出された訳でも、で新教訳でも公訳なんかはですね、以前は神を見るであろうとしたようなところを神を見ると訳してあるのに、これ訳者の担当者が別だったから、そこまで細かなチェックはできなかったということなんですね。はい、そういうことで、このコメント欄に、したものをですね、この新教訳しか持ってない方、あるいは他の持っていっても、この横にですね、であろうっていうのを書いて示されるというふうに書き直しに、そのように書き記していただきたいと思うわけです。でこれ英語訳もちょっと書いてあるですね。これキングジェームズバージョンもシャルなんかはきちんと厳密に、だから300年も前の本来のシャルの用法に従って書いてあるので、 He shall teach him in the wayだって、必死あるちゅう。彼は選ぶべき道をですね、彼はそのように必ず教えることになると。必死あるって言って、自然的にそのように教えることになるんだと。いうような意味で使ってあります。まあ、それはそういうことで、まあ一つ置いておきますが、で、次ですね。この、その人は恵みに満たされて、宿り、子孫は血を継ぐと。であろうではないと、これも同じです。このは詩編の37のものがとても重要になっております。詩編37の11節がですね、三条の教えに、いわば引用されたというか、それを用いられた形になっているんですね。37の17。訳は違うものだから気づかないということです。このところ、今日のところのですね、血を継ぐということは、詩編でもしばしば出てくるんですが、一番よく出てくるのが詩編の37編です。そして37編の11節。貧しい人は血を継ぐと。じゃあこれが三条の教えに、詩編というのはしばしば詩編の言葉が新約聖書にイエス様も引用されですね、処刑される時のエリエリラマク裁くなと、でくじで服を兵士が取るということまで詩編22編にもあったわけです。それでこのところも普通は訳が違うからですね、とてもこれは自然に気づくということはないわけですけれども、印象付きの聖書とか仲介書を見たらもう必ず書いてあるところです。これは、柔和な人は幸いだ。その人たちは血を受け継ぐと。これも以前なら血を受け継ぐだろう、であろうと書いて訳されておったんですけども。柔和っていうのとですね、もう随分違うわけですね。貧しいというのとまるっきり違うわけです。だからとてもここと同じ箇所、この箇所そのままイエス様が用いられたなんて到底思えないという感じになりますが、これはこのこと本来アーナウという言葉で圧迫されたということで、苦しむ人、圧迫された人、苦難にある人、 あるいは国も大概みんなそうですね。貧しいというヘブライ語は別にあるわけなんですが、そこで、単に貧しい人が血を継ぐってそもそもおかしいわけですよね。いろいろ仕事を怠け取ったから貧しくなったという人もおるわけです。もうそんなことでですね、貧しい人が血を継ぐっても、これは不可解なところで、そしたら、日本のような非常に大多数が世界的に見たら非常に豊かという国は血を継がないということにもなりますが、本来はまるでこの、ここの元のヘブライ語は圧迫された、苦しむ人という意味だったわけです。苦しめられている人はです、そこから神を望む。それで、この37編の旧説。主に望みを置かざるを得ないわけですね。本当に苦しみを圧迫する。そんで、その人も血を継ぐと。そして、それを言い換えて22節、この詩編37の22編にも、22節にも、神の祝福を受けた人は血を継ぐ、受け継ぐと。この受け継ぐ、ナハールという動詞、これ名詞的に使われたのが18節です。無垢っていうのは民、全く。ですね、神様の望まれる方ように生きようとする人、その生涯を主は知っていてくださる、そのような人は永遠に受け継ぐのだと、受け継ぐものを持つと、これも受け継ぐという、血を継ぐということと語源的に同じものが使われている。で、これで見たら分かりますように、この37編は9節にも11節にも関連語、派生語として18節、あるいは、22節ですね。そしてまた、37編の29節、それから33節と、この最初に言いましたように、最も多く血を継ぐという言葉が出てきて、それが新約にも入ってきてるんですけども、6回も血を継ぐというのが出てくるわけです。それぐらい重要な内容だったというのがわかります。圧迫されたもの、だからこそ弱いからそれで滅ぼされて亡くなってしまうというのが普通の考えですね。現実の政治の中でもですね、今のプーチンのような方は、今に始まったことはない。日本はもともと大工に、満州を勝手に広大な地ですね、日本のものだと。で、そこに真の最後の皇帝を持ってきて、傀儡政権を作って、で、独立国だと。そしてそんな風な、めちゃなやり方、明らかに侵略だということで、全世界に反対した。それほど、全部撤兵しろと。そんなことに絶対従えないと。そして、いわば、奮然と席を蹴って、退出したと。で、日本はそこに堂々の退席だとか何だとか言って、褒めたたえたんですね、その愚かなやり方。だから何か今、ロシアがああいうことをやってる。で、随分ロシアひどいと、誰でも思うけど、日本は今から次、80年ほど前なんか、はるかに規模の大きな、ひどいことをやってるわけです。ウクライナ、元はソビエト社会主義共和国連邦の中では一つの国だったんですね、ロシアと。それが、ゴルバチョフ登場以来、そういう大きな広いソ連が解体して、次々独立していった。だから親戚もおるし、言葉も非常に似てると。で、ロシア人も相当そうると。ところが、満州と日本の関係は全くそうでなかったわけです。全然自分の国でも何の関係もないところで、大量に農民を入れ込んで、そしてそこに1億移しておいて、そして勝手に自分の思うままになりや、なる傀儡政権を作って、独立承認したんだと。もうそんなことを言ってたわけです。今だけを見たらロシアだけ悪いように見えるけども、実はそんなことではないんですね。日本の歴史を読んで正しく知らないと、 全部狭い考えたいな。根本的には、権力欲。そして、まあ、プーチンとしては巨大な別邸。非常に豪勢なですね、広大な邸宅を持っているということが、ドローンなんかの撮影で暴かれたけれども、オリンピックにしてもですね、前の冬季、ロシアで開かれたとっても、親族企業に莫大な収益配慮に仕組んだということも明らかにされていたわけです。そのようなことを平気でする選挙妨害も、トランプが大統領になるのに相当役したというふうな不正のことも、まあ、唯一に言った、まあ、そういうソ連の体制、ね、ロシアの体制を批判する人を毒殺したとかですね、毒殺を入れて。まあ、今のバイデンさんとか、今の日本の岸田さんとかいうタイプの人は到底考えられないようなことをやったわけです。そういう中で共通しているのは、人間の救うですね、日本の戦前でも。悪の力、悪の中に踏み込んだ悪の霊に支配された人は何をするかわからない。そういうことを根底からですね、打ち合うのが主の力。やはり私たちは単に武力でですね、そういうプーチンをやっつけたらいいんだとかいうことでは、いつまでたってもそういうことになる。で、クリスト者としては、やはり何よりも主の平和が当事者においても、あるいは苦しみを受けている人にも、遠く離れた我々においても、いろんなところでその主の平和と。ということを思わされるわけです。で、その苦しんだ人は、主に望みを置くからこそ、ですね、主の平和こそが、本当に意味で根本的な解決だと、いつの時代でも、千年、二千年経っても。そういう人が、本当の意味でこの地上世界でずっと残っていくんだと。確かにこの、そういうことを、根本精神とする聖書、ずっとこの地上に、残ってきたわけですね。さまざまな福祉政策ですね。万国に共通に流れるような音楽。バッハ、ベートン、モーツァルトのような音楽。文学にしても、そういった福祉関係でも、美術にしても、一番大事なものとして、世界に流れていく。千年に千年を超えて。それはこの聖書の世界から流れ出ていったと。そういう意味で地を継いできたという。千年、二千年経ってもこの地上から消え去ったりしない。そういうふうに、この地を望みを置く人。向くというか、まっすぐ神様を見つめて生きようとする人。それは地を継ぐ。そういったことはまた神の祝福を受けた。それは地を継ぐんだと。で、今日のところもそういう意味でですね、地を恐れる。すべてのことを主がご存知なんだと。どんな悪事が起こっても。それでもなお主が万事をご支配なさっている。そういう意味で最も恐れることをですね、核兵器などでなくて一番恐るべきは神様だと。そういったことを本当に信じていく人に選ぶべき道も示されるし、そういう人に神様によるの恵みを満たすと。そしてそういう人がこの地にその人の元にある信仰、真実、そうしたものがずっと続いていくと。その根本はまさにキリストですね。キリストがこの地上世界をずっと受け継いできたから、私たちも信仰によって救われて、キリストを私たちのうちにしっかりと持つときには、私たちもその小さな地を継ぐ地になっていくと。で、そうした姿勢はさっきも言いましたね、中央。主にいつも身を注ぐ。無垢とかいうのも要するに主に身をしっかりと結ぶ。罪を犯しても許して、許しを受け取って、いつも清めていただく。そしてこの17節。悩む心ってありますか？痛みから。これもですね、以前からこれも繰り返していますが、これは苦しむという言葉。ですね、悩みよりも苦しみっていうのははるかに深刻 イエス様の十字架の悩みではないですよね。あの上にあっても悩んだりしないわけです。釘で打ちつけられて、こうどうしようかな、ああしようのかと。悩んでる段階ではないわけです。悩みというのはですね、今日のお方何しようかと悩むとかですね、女の人だと今日は何聞いていこうかと悩むとか、もうごく簡単などうでもいいのことでも悩むという言葉は使われるわけです。で苦しみっていうことは果てしがないわけですね、イエス様の決まで。必死の思いで、血の汗が滴れるようなで、苦しみを持って、あの十字架で釘で打ちつけられたか、どれほどの苦しみだったかと。そんで、このところもですね、言語、そしてまた他の訳を参照しますと、これ本来苦しみであって悩みではないわけです。こんな方のことも普通はですね、さて見通して読み過ごしていきますから気づかないということですが、これはちょっと日本語でですね、さっきのこともちょっと入れておきます。血を継ぐのところですね。血を継ぐ。その人の魂は幸せのうちに住み、その子孫は血を受け継ぐ。これも受け継ぐであろうという言葉が違うようです。次回。公約は彼は自ら幸いに住み、その末は子孫は血を受け継ぐ、血を継ぐであろう、多分そうだろうとかいう、この推量に訳しているわけですね。でフランス国会は非常に今、厳密に、相当時間もかけて研究レベルの高い役だと言われてきた役ですけれども、その人の魂は恵みのうちに住み、その子孫は血を受け継ぐと断定形にしているわけです。当然本来の主はこれなんですね。英語訳。He so shall dwell. そのように住むことになるんだと。That is. And he see the 子孫は shall inherit. この地を受け継ぐことになるのだ。と、このシャルですね。第三者の子。そういうふうに、そのように、なると。こういう場に、シャルという一つの言葉が、その、意味内容をしっかり表すんですね、疑問と。はい。それで、だからこういうふうに、代表的な重要な役とかを示しながらでなければ、ここの役はおかしいなんて、そんなこと、こんな聖書になって、きちんとなった本におかしいはずはないというふうにですね、おそらくは思う人が多いと思います。からそういうふうにですね、聖書学の翻訳の世界というのは日本にはもうはるかに比較にならないほど膨大なものがあるわけですね。日本は、戦後でもですね、新教公訳、新海訳とか、新教訳とか、数えるほどですけども、まあ、ヨーロッパ、アメリカ、世界では膨大なものがあるわけです。40種類、50種類とか、英語訳だけなんですね。で、そういったものを踏まえてですね、この日本語の訳のこれがこのように言語から見てもですね、不正確だと、あるいは時の間違いだということも、自ら浮かんでくるということです。で次の17質問、苦しみから解き放してくださいというわけですね。一つ一つこういうふうに、詩であればですね、その一つの言葉は、非常に大事なわけですね。これは五七五七七とか五七五にまとめるときだったら、たった一つの言葉で大きく変わる。三文、事実を淡々と書いてある文であれば、多少の表現になってどっちかではないけれども、死ということは一言で大きく内容が変わるわけですので、こういうふうにきちんと本来のメッセージを汲み取るためには、言語、そしてまた、そのような日本外国の訳に当たる必要が出てくるわけです。このところもちょっと出しておきます。これ今のところですね。 17節今出したの。これ悩む心と心境で行っていますが、心外国、私の心の苦しみが大きくなった。どうかこの苦しみの力を私を引き出してくださいと。公約も、これを悩みにしています。で、私は後の方は苦しみから引き出してくださいです。心境ではだけですね、痛みというふうに書いてあるのは、痛みというのとはちょっと違うわけですが、そしてこの18節もそうです。心の表現を合わせた時には絶えずこのように訳によってニュアンスが相当違ってくるわけです。さっきから言ってますよね。悩みからということとは違うということ、これも出しております。神経ではこういうふうに、貧しさと老化になっています。これ見たら、神経薬見たら、悩みと老化になっています。抗薬は私の苦しみと悩みと。神経薬と抗薬ではですね、ヘブライ語の訳し方が、最初は悩みと、あとは老化。抗薬のは、苦しみと悩みと入れ替わってるんですね。これはこの言語が違う言語ですが、ほとんど似てるわけです。そこで、神経薬、抗薬の担当者は、こう苦しみということと悩みだった。とか、後の神経薬は、いや、こっちの最初を悩みと訳すべきだ。というふうに、考えたという跡が見られるわけですね。けど、両方は結局ですね、これは要するに、苦しみということですね。この非常に奥の深い苦しみ。貧困を憐れんでください。というニュアンスという本来はないわけです。貧困も極度になる。本当に苦しい食べ物がなくなるわけですけども、この場合は、苦しみといえばですね、貧しいと相当違うから、日本は貧しくて食べられない人としてはほんの一部ですね、今。一部でもおることはおるわけですね。もう本当に、電車に乗る金もないと。もういよいよ、都会の地下道の、構内で暖房を敷いても寝なければと。そういう本当にいろんな戦いきさつがそうなってしまった方々、ホームレスになった方々もおられるけど、これは絶対数1億2000万かと本当にわずかですが、国民全体が非常に貧しいという国も、アフリカにも相当おるわけです。東南アジアでも、インド東南アジアでもおられるわけなんですけれども、でも日本はそういう意味で貧しさは社会福祉のこともあって非常に少ない。しかも単一民族的であるからですね。で、島国でよそからバーッと入ってこないと。私の貧しさと老後って言ったら、私はあんまり関係ないと日本人は多くは思ってしまう。けども苦しみということなら、経済的に豊かでもですね、自分の病気、非常に苦しんでる。あれ、誤診をされた。あるいは、手術したけど失敗したと。私も、研修者の仲間の人に、5% しか失敗しないと。まさかその 5% に入ってしまって、ずっとそれまでも後遺症に苦しんでいるという方を知っているわけです。それは、年いい気持ちでしょうね、重苦しい。私なんかもこの手術、1年前にしていただいて、よく医療従事者って言うけど、医者、看護婦、そういった時に特別な食べ物をしてくださっている人たちもいなかったら、私も治らないわけですね。だから、一人の人の非常に重い危険な病気が治るという過程では、医者と看護師だけではないわけですね。そこの様々な事務の担当者、食事をする人、あるいはそういう、手術道具を使うメーカーとか、手術のこういった手術室のさまざまな特別な内視鏡カメラとかいろんなものを機器を作ってるそういう会社、そういうさまざまな人の総合的な力で私も癒されたわけです。 そしてその背後にはさらに多くの方々に祈っていただいた。から、医療従事者にとって単にその背後のですね、汚れたシーツを洗う、そういった人の選択を毎日毎日膨大な量の選択をですね、担当されている方々もおるわけですよね。病院関係の仕事。どれが欠けてもできない。医者がみんな選択するわけとてもいかないわけです。看護婦が選択なんかとても絶対できない。だから必ずそれはいるわけですよね。そういう意味では、常にその医療従事者というと、医者と看護婦ぐらいしかイメージに置かないというのは、これもまた非常に不都合だと思うわけですけども、この貧しさ、その苦しみを見てください。そしてですね、この苦しみもしばしば、病気とか家族の人間関係、家族の病気、それから職業上の問題、大きな罪を犯した。自分でなくても家族が大きな罪を犯して、そのずっとその苦しみは続く。でもそれを、そこから解放される唯一の道は、罪を取り除いてくださる方が起こるというわけですね。これは十字架だったというわけです。でそういう無意識に願う、ただ中で反対者、敵対者を見ていくばかりだと。キリシタン時代でも、ローマ帝国の迫害時代でも、この必死に祈るクリスト者の人たちがいる中で、どんどん敵対する人が生まれてしまった。そのただ中で、このように、戦前、つい77、80年ぐらい、76、7年前以前は、平和、これは戦争反対だ。それは治安維持法で犯罪者と。天皇も普通の人だと。天皇が教民行事で始めたんだったら、天皇が早く辞めてほしいと。こんな状態になったのに、辞めない、まあ、いけないではないかなって、天皇を批判したら大変なことですね。直ちに逮捕されると。そういうふうに非常に困難な事態が、つい80年前日本でもあったわけですけども、そのどんな場合でも、まあ、切々が、そしてそのようにはっきり言えない自分に対する罪を感じると。どうか神様はそれを許してくださいと。それが身元に身を寄せると。私をだけで、これ恥って前も言いましたけど、日本語の恥とまたこれもニュアンスが違うわけですね。そして、苦しみを受けることがないようにしてくださいと。で、再びこの主に望みを置く。信仰、希望、愛。神様のあれば信仰ということは真実という言葉なので、自分の信仰はいつまででも続くという意味とはちょっと違うわけですね。真実という言葉から、神様の真実。その神様を信じる信仰。十字架で死んでくださった、そこまで真実な神様、愛の神、そういう意味での、ヘブラ語であればエメスとかエムナ、ギリシャ語であればピスティスという言葉は、本来信仰、真実というのが本来元にあるわけです。だから真実、神様の真実と、それを希望、信じて望む。それが神様の愛をいつまでも続くように、この場合でも神様の真実に希望を置くと、信仰と希望は結びついていると。それが守ってくださると言って、最後にこの苦難からの贖いということを使って、これはランサムという英語で訳されることですね。ヘブライ語では、贖うということは他にもう一つ重要な言葉があるというのがありますけれども、これは、パーダーという言葉ですが、ランサム。身代金。ランサムウェアという。今、問題になっている。新型コロナウイルス、そういうウイルスが世界を悩ましているけども、一方ではコンピューターに入り込むウイルスってずっと前から何十年前からあったわけで、私も複数回やられたことがあって、非常に慌てたことがあります。他の人から感染したことがあるんですね、集会関係の。ランサムウェアっていうのは、これは、身代金要求する。 その人のコンピューターが全く働くなって、その代わり、あんたの情報、パソコン、自由に情報を抜き出すようになったぞと。それを防ごうと思ったら、これだけの金を出すと。身代金。そういう意味でランサムと言われていますが、ここでこのアガナウという英語訳にすると、これランサムになるわけですね。あがなってくださいという言葉で終わっているように、この詩は非常に苦しい状況の中で、詩に死を目を注ぐと。15。そして、全部孤独だと。16で。苦しむ心から解き放ってください。そしてまたその苦しみはしばしば罪と結びついているからこそ18節で罪を解き放ってくださいと。反対者、私を罵る、あるいは敵対するのが増えるばかりだと。神様は俺らのどうして増えるんですかと。そこから神様を信じないんではなくて、一層だからこそですね、この必死に望みを置く。神様に向かってまっすぐ向いておる。それが守ってくれるということですね。核兵器持つことが守るんだなんて、一層言うと。前の安倍と吉雄なんかだったら、そんなことをですね、その重大さを考えないで、核をシェアするという日本も壊らなかった。そんなことを言い出したりする。非核三原則の全然内科の男ですね。軽々しくそんなことを言う人ですね。そういう人が長期の政権を握って、まだ陰性を敷いているような感じで、そのことをいろいろ言ったりするということがありますけれども、クリスト者の本当の望みは、まっすぐ神様を会う、主に目を注ぐ、それは最大の守りだと。そして最後の、どうか私たちを苦難から本日であれば、そのようにウクライナの問題になる以前から、いろんな国々に、アフリカなんかでも、ずっと以前からですね、たくさんの人が、そういうふうな、武装闘争で、死んでいったりする人がずっとおるわけです。今度のことで、ウクライナとそれロシアだけにこんな問題が起こったら大きな間違いで、ただ、今回は、世界の最大大国というべき、ロシアとアメリカ、そしてそのロシアを、援助する、あるいは批判もしないで、共同してやっていこうという新しい大国を築こうという中国ですね。世界の最大大国で、しかもその2つがですね、中国とロシアが人権を平気で無視して蹂躙するような人だと。だからこそ、これは世界の、経済問題にしても生活にしてもですね、これ今後のいろんな国際政治にしても軍備にしてもいろんなことに企業の活動にも影響する。だからもうマスコミの全世界もことって取り上げてるんですけども、遅れた貧しい国でどんなにたくさんの人が千人に死に何万人と死んでも、ほとんどマスコミでもアフリカの方行った時代は、もうわずかしか取り上げないという状況ですね。ですから、あそこだけに今起こってるんだと、他の国ないんだというふうに思ってもいけないことだというふうに思うわけです。食べるものがないのは、ウクライナの人たちも、ポーランド、その他の国に、大変いろいろ文句を広げてくれておるようですけども、そういうもの全くある問題以前から飢えて食べられないで死んでいく人もたくさんおるということも思いたいと思います。はい、以上です。